明日の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
いよいよクリスマス。奈美子さん、
はい、
今年も1年間ご苦労様でございました。
もう12月、ね、クリスマス。
はい、今日の奈美子さんのエレガントなファッションを申し上げました。
クリスマスファッションにしました。テレビではないので残念です。
大丈夫です。テレビよりもよく映すことのできる私が解説いたしますが、
はい、
白い、モスブラウンじゃないんだけど、
なんでしょうね、
なんかあの象牙の色のね、
はい、
ブラウスに、旦那から買ってもらったサンゴのブローチに、
はい、
首飾りが同系色の、
はい、
プラスチックの玉を並べた首飾りをなさっておられます。
ささやかなね、あのプレゼントでも喜んでしております。
あ、ごめん、はい、プラスチックじゃなかったですね、はい、ガラス玉でしたね、
はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。
早いもんでございます。
今日もね、本当にリスナーの方が楽しみに聞いてくださってありがとうございます。
12月になりましたので、はい、クリスマスのお話、
今年はアドベントが先週の日曜日からだったんですね。
そうですね、
11月の、ね、ところから、
はい、
イエス様を迎える準備が、ね、始まりました。
はい、奈美子さん、アドベントとはどういう意味でしょうか。はい、
これ日本語で言うと対抗節という言葉なんですよ。
あ、大関と横綱の対抗ね
対抗、もうね、漢字というのはいろいろに聞こえてしまうのですが、待つという言葉に降りるという言葉なんですよ。
エレベーターを降りるのを待つね、
はい、
あのロビーで待つわけね、
はい、
はい、イエス・キリストが天から降りて、来られるクリスマスを待っているわけですね。
そうですね。
まあ、12月25日のクリスマスの前、はいはい、4つの日曜日のことを言うわけですね。
ですから今年はもう11月の最後の日曜日から、ね、一週一週イエス様の、はい、お誕生を待ち望むという時に入っています。
そうですね、はい、子供たちにとってはクリスマスプレゼントを待つシーズン、一家の主婦にとってはお父ちゃんのボーナスを待つ待ボーナスシーズンと、まあこういうわけですね。
でも2008年もいろいろなことがありました。ですから、うん、もう世界がどんな風に動いていくんだろうって予測がつかない。
へ、はい、そうなんですよ。株券でね、財産持ってた人はね、全部ね、
そうですよね、
何分の1の価値に下がっちゃったとかね。
証券会社も大変だったと思います。
はい、まあ、我々貧乏人には全く縁のない話でもありましたけども、
はい、
お金を持ってる人にとっては大変な1年だったでしょうね。それでね、
はい、
お誕生を迎えた我らの救い主イエス様は一体どんなプレゼントをいただいたんでしょうか。
あ、教会学校の先生質問みたいですね。
うん。
うん、
まあ聖書によりますとね、うん、イエス様がお生まれになった時に、
はい、
東の国からね、博士たちが来て、うん、イエス様のところに、プレゼントを持ってきた、
ね、そうなんですよね。これ何人って書いてないんですよね。
うん、とプレゼントの中身がね、
はい、
3種類書いてあるもんですから、まあここから3人の博士という、まあ、言い伝えが出てきたんですけども、ね、
そうですね。クリスマスカードもいつも3人の博士がラクダに乗ってる姿ですね、
うん、そうですね、
はい、
この3人の博士、3人かどうか知りませんけども、うん、どうやってこのイエスが生まれたのを見たのかっていうのが有名なね、星に導かれてという話でしたね。
そうですね。
まあこの頃はね、星も見えなくなりましたけれどもね。
まあ場所によってはでも綺麗に見えますよ、先生。
あのね、
はい、
今年の夏8月に私夏休みをいただきましてね。
はい、どちらに？
八丈島へ行ってきた。
ほー、いいとこでした。行ったことないですね。
いいとこですね。空は綺麗、海も綺麗。
あの椿かなんか有名じゃないですか。
あれは大島。
あ、そうか、ごめんなさい。うん、そうでした。
東京都の
椿油の大島でした。
近くから行くと、うん、大島、新島、三宅島、神津島、なんたらかんたらとあって、その次が八丈島。
ああ、じゃあ一番こう。
船で行きますと8時間から10時間ぐらいかかるんですよ。
そんなにかかるんですか。
うん。でもね、あそこは飛行機で。
どのくらいで？
40分で。
そうですか。じゃあ近いですね。
で、1ヶ月前の早割で行き取りますとね、うん、仙台行くより安かったんです。
へ
え。それでまあ、かみさんと行ったと思ってください。
あ、それはとてもいいひとときを与えていただいて。はい。はい、
人口なんて、たかだか数千人だと思うんですけれどもね、八丈島ぐるっと車で回っても2時間ぐらいだと思うんですけれどもね、この八丈島にね、うん、なんとキリスト教会が3つありました。
あ、そうですか。
びっくりしました。それで一番古いね、もう、歴史80年ぐらい歴史を持ったね、日本キリスト教団の八丈島教会で牧師先生のお話聞きましたらね、最近新しく2つの教会ができたんですよ。
ああ、それは嬉しいことですね。
そうですね。
それでその夜空を見上げたんですか。
はい。そうしましたらね、雲がかかっていて何も見えませんでしたけれども。
八丈島こそ星が綺麗だとおっしゃると思いました。
うん、雲はね、綺麗ましてね、そこからね、銀河、ミルキーウェイが見えたんですよ。この頃、銀河なんて見えないでしょ？
そうですね。
だから八丈島は本当にまだまだね、星が綺麗なんだ。八丈島良いとこ一度はおいで。
はい。で、博士は？
博士はその中のね、綺麗なお星様を見て、
はい。
まあ、どの星だろうというのは昔からね、ここのところはいろんな説がありますけれどもね、うんうん、この時に、このパレスチナを治めていたヘロデ王様のね、年代が分かっているもんですから、だいたい紀元前7年ぐらいから紀元前2年ぐらいの間にイエス様生まれたってのは分かってるわけですよね。
ああ、そうですか。はい。
それでまあ、紀元前7年に、土星と木星が重なったというね、有名な事件があって、うん、まあ大体この時に、二つのね、土星と木星が重なるんですから、よっぽど光り輝いて見えたろうっていうので、
うんうん、
まあこれが一つの定説にはなってますよね。
うん、
おまけに、土星というのは、当時の天文学というか占星術では、パレスチナを表すそういう星だったんですよ。
そうですか。
それから木星はジュピター。
ああ、ジュピターね。
つまり王様を表す。で、王様を表す木星と、パレスチナを表す、土星が重なり合って見えたっていうので、まあ、パレスチナに新しい王様生まれたんだ。それ行けって言うんで、まあ、いらっしゃった。
海外のほら、芸術作品って、よくこう、キリストの誕生の絵、昔からのを見ると、こう、星がね、大きく、で、こう、流れ星のような感じで、こう、書いてあるような絵もあったり、いろいろありますよね。
コメットね、彗星みたいに書いてるのもありましたね。あれはね、星が動いて導いていったんだということを、まあ、表そうとしてるんでしょうね。まあ、そのあたりのことはね、わかりませんけど、ロマンがありますな。
そうですね。
うん、で、この三人だから、この博士たちが、黄金入光持ち役をプレゼントに持ってきた、
うん。これはどういう意味があるんでしょうね。
迫害された時にエジプトに逃げますから、その軍資金になるということを、分かってて持ってくるわけないね。まあ、分かってて持ってくるわけないね。
立石肖像説。
まあ、要するに当時の、コンパクトで、持ち運びに便利で、なおかつお金の価値の高いものということでしょうね。まあ、金は昔からそうですわね。
黄金はわかりますけど、入香とか持ち役っていう種類のものは、日本で私たちがこう生活してると、あまりこう馴染まない。
まあ、ほとんど私たちの生活にありませんけれどもね、入香というのはね、どうも当時のやっぱり持ち運びできる財産で、小さなね、なんだ、今のペットボトルの一番小さいのって 100cc ぐらいのあるじゃないですか。
はい、
150cc ぐらいの、
はいはい。
あのくらいの大きさの中に樹脂をね、詰め込んだもので、これをまあ、女性の場合ですとね、代々お母さんから娘に、娘からまたその娘とこう伝わっていく一家の財産。で、150cc のね、ペットボトルぐらいの大きさに詰めた入香ですと、なんと、300デナリの価値があった。
すごいんですね。
300万円。
うんうんうん。
うん、
一でなりってね、だって一人
当時の労働者の、ね、まあ、賃金ということで換算しますとね、うん、でこの入稿の中でもね、あの質のいいものになりますとね、もっともっとお金があったらしいですよ、う
ん、今でもね入稿ってちょっと見てみたいですね、
うんうん、時々化粧品会社でね、あの入稿を売ってますよ、
はあ、
それをね、あのこの頃では火にくべて匂いを出すみたいですけどもね。
あ、こうですからね、香るですからね、
うん、で、あのそういうカチンカチンに固まったものとドロッとしたものと両方あるんだけどね、この時はどちらなのかな、カチンカチンに固まったものを持ってきたと思うんですけどもね。
うん、
それからもう一つがもつ薬。
うん、
もつ薬ってのは、
はい、
没するんですからね。
いや、つまり薬ですもんね。
死んだ時に、
うん、
ミイラのように体に塗る、
うん、
つまり匂い消し。まあそこから最も持つ薬は死体に塗るばっかりではなくて、その他にもね、いい匂いをさ出すために使われたものらしいですけれどもね、
うん、
これがまあ当時の持ち運びできる小さくて最も価値があるものっていうことだったんでしょうね、うん、
それを王様、
王様であるイエス様のところに、まあそうですね、結果的にはね、これらを売り食いしましてね、
うん、
このイエス様の両親とイエス様が、
うん、
ヘロデの王様の迫害を避けて、うん、エジプトに亡命する時の軍資金になったんですね。だってイエス様のご両親は貧しい、家のでですからね。
なるほど、うん、
でもそれは結果論でありましてね、
はい、
この時の黄金入稿持つ薬が今でも残っていたら、これはものすごいサザビーでもですね、何十億円で売れたろうなんていうさもしいことを考えちゃいけないんですね。イエス様の御用のために全部これ扱い果たしたんでしょうかね。で、はい、この博士たちはどこから来たかっていうと、
はい、
チングルスユーフラテス沿いにあるようなあの辺りの国から来たんですよね。この間アメリカがね、爆撃やったのがシリア、もうちょっとこの北の方でしたけれどもね、イランとね、アメリカとの関係がもっと仲良くなってくれないとね、イエス様をね、お迎えに来たあのイラン、イラクの辺りから博士たちが来たんですからね。はい、2000年前の出来事でした。
はい。
今日のプレゼントは、
今週金曜日の夜、ね、クリスマスの福音の波クリスマスの集いがあります。ぜひいらっしゃってください。それからクリスマスプレゼント第2弾です。抽選で10名の方にクリスマスの祈りという素敵なお祈りの絵本をプレゼントいたします。
はい、どこに申し込み
はありますか。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、今年のそれぞれの教会のクリスマス出会は、まあ、21日ですね、はい。
そうですね。
横浜中央教会では24日の夜、はい、クリスマスキャンドル礼拝があります。はい、ぜひ来てくださいね。
はい。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。